D2021 のポッドキャスト D ラジオ、後藤正文です。
永井玲です。 D2021 は坂本龍一、後藤正文が中心となり、震災ディザスターから10年ディケイドという節目に、さまざまな D をテーマに過去と向き合い未来を思考するためのムーブメントです。D ラジオでは民主主義デモクラシーを維持するためのデモンストレーションとして、問いを投げかけたり悩んだり考えたりすることができるようなダイアログの場を目指しています。本日の参加者はこの方です。
D の、演出とか空間とか、そういうことをやってます遠藤次郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大変久々の更新となってしまいました。皆さんお久しぶりです。そうですね、
まあ、選挙があるとこうなるっていうね。
ねえ、
みんな忙しくなって、
選挙があるのとね、ちょっと私がバタバタしたりとか、ごちさんもねツアーがありましたもんね。今もありますけど。
そうですね。そうか。別にでも俺割とツアーは今土日なんで、平日だったらポッドキャスト参加できますよ。なんか永井さん忙しそうだなって感じしてましたけどね。
ちょっとまあバタバタして、でもあのまた。1週間に1度か分からないですけど、2週間に1度はあの更新できるようにっていう風に蓄積できればと思ってます。
一度ね、大きいイベントをやるとその後、
そうか
そう
神田のイベントがありましたもんね。
そうなんですよ。です、ね、あれで結構もうう わーっと、
そうですね、燃え尽きたりしましたね。借金を抱えたりね
借金抱えたりね借金抱え中ですね我々、
まだ抱えてます。
だいぶ減ってきましたけどね、
そうですね、
いいイベントで、その総括も何もラジオでやってないですね。
あ、確かにそうだ、
その話からした方がいいんじゃないかな。
そうかもですね
うん、
何でしたっけイベント名、
あれは何だったんだろうっていう、
リコンディーコンポジションってやつですね。そうだ、もう何の、そう、何のイベントか謎のままやったら、あのあんまり伝わってなかったっていうね、僕らが演奏するってことがねで、来たお客さんもトークが始まるのかと思ったら演奏が始まったみたいな音楽のイベントだったんですよね、実はね。
ちょっとね、でもあれは映像がね、あの、もうすぐ出ますので、皆さん、
そうなんですよ、
はい、行けなかった方もご覧になれるので、
はい、我々の演奏と ね、うん、
すごいね、
めちゃくちゃ良かったですよね。
良かったですよね、
場所も良かったし、次郎さんの演出もすごい良かったし、
ありがとうございます。空間、
あの、そう、古川秀夫さんと僕とかね、永井さんのセッションがそのうち、あの、映像ベースでも音源ベースでも公開になると思うので、ラジオを聞いてる皆さんはお楽しみにって感じですよね、このポッドキャストか、
ですね、
そうですね。それに10月にも我々またイベントやるので、これもまた詳しくお知らせしますけど。
そうですね、
はい、 D と後藤と東郷とっていう
これなんかポッドキャスト収録してる段階で、でももう60枚ぐらいは売れてるらしくて。
あ、そうなんですか。
うん、
ちょっともうちょっとね、告知に力を入れつつ、
なんで、公開、もう少しこう積極的な情報公開があるとチケット売れちゃうと思うんで、早めにね、ポッドキャスト聞いてる方 ね、ご購入いただければ。あと、もう永井さんの哲学対話のチケットはあと数枚で終わるって言ってましたよ。
あ、そうなんですか。あら、まあ、
もう終わりそうだって言ってました。
あ、まあ確かにちょっと枠が少ないので、あの、ちょっと詳しく皆さんにお話しすると、10月13日に、新大田って読むんですか、これは。
そうです、新大田フィーバーですね。
その通りです。
新大田フィーバーにて、ライブ、ごっちさんと、あと東郷清丸さんという非常に素晴らしいアーティストの方と、私が、出まして、ごっちさんと東郷さんは初の、なんて言うんでしたっけ、こういうの、対話
ですね。ツーマン、そう、ツーマンは初めてで、あの、前に2人でカセット作ったんで、それのレコ発をやってなかったので、レコ発というかカセット発売記念ライブみたいなのね、そういう日になるかなと思いますけどね。
素晴らしい。しかもそれに加えて、なんていうんですかね、トークも、ごちさんと東郷さんとあと私で3人でトークもありますし、でプラスアルファで、あのライブ前に、あのご希望の方は プラス1000円で哲学対話も体験できるっていう感じになってます、
うん、
割と今回はシンプルなのでディーコンポジションほどこれは一体何なんだみたいな感じには多分ならないので、皆さん、
ね、
アクセスしやすいかなと思います。
まあ、あの
駅前が何だって、ねうん、駅前も駅前
そうですね、
駅前横断歩道を渡ったらフィーバーつきますよね。
京王線新大田駅降りてすぐと
目の前です
ね井の頭線か、うん、
環七沿いか、
そうそうそう、うん、まあ本当に
楽しみ、
ただにまあおそらくそう素敵なイベントだし有意義なイベントになると思うけど、とにかく借金だけが雪だるま方式で増えていかないように祈ってますけどね。
暗い
ね。
そうですね、
新しい交換様式をとか言って始めたはいいけど、資本主義の中では借金だけが増えていくみたいな活動になってるから。
いや今度でも負債について D でもちょっと取り上げましょうか。
ああ
負債論みたいな、
負債論ね、デビッド・グレーバーのやつは買って読みましたけど、
はい、
半分ぐらいまです
ごい
辞書ほどの厚さがあるんですよね。
めちゃくちゃ太いですよね。
ね、
うん、
でもなんかあまりに途中まで読んで積んどくしとくと、こう僕はなんかねあのメモリー機能がいかれてるんでね、もう一回最初から読まないと分かんなくなってくるんですよね。
本の読み方悩みますよね。頑張ってベタにそのタイムラインというか頭から行くっていうマラソンスタイルか、
うん、
つまみながら走っていくか、
うん、
もしくはもう頭から後ろに行っちゃうか、
物によりますけどね。
うん、
うん、ちょっとまあそれじゃあ読んでみて、僕も負債の勉強はしてみたいですね。
うん、ごちさんは相変わらずもりもり本を読まれてるんですか最近も。
最近は何だろうな、僕でもあれですね、永井さんのあれに言うと千葉雅也さんの哲学のなんか入門書みたいなやつ読みました、
う
ん、
はいはい、
あーはいはい、
あの新書のやつ
ありますね、売れてる本。
はい、なんで僕はよくそのドゥールーズとかそういうののことをよく分かってなかったので、うん、分かってないというか、うん、まあその専門的に読んでないわけじゃん、うん、わけだったんで、いろいろそういうどういう風向とかね、そういうのはどういう流れなのかっていうのを千葉さんの本で読んで、あなるほどみたいな感じで、
うん、
あの整理できました。
あ
こういう流れなの、なのかみたいな、
うん、
だからこうなんかああいうあの専門的な人がこう割と一般の人たちにこういう流れなんですよって開く本で、なんか有意義だなと思いましたけどね、読んでね、
うんうんうん、
まあ、あのそういう感じでこの本を読んだらいいですよみたいな、その関連付けもしてくださってあったんで、あの面白かったです、読んでよかったなと思いましたけど、
うん、
うん、最近読んだ本の中ではとっても良かったですね、勉強になりました。はい、
シロさんは最近何か本読みました、面白い本とか気になるトピックとかあります？
あれだよ、あの読んだ本はあれですね、なんだっけ、なんだっけ、ちょっと待ってね、
うん、
あれ、
これめっちゃいいですね、ポッドキャストって。なんか私あの4月からラジオやってるんですけど、
うん、
ラジオって、ま、本当に沈黙できなくって、
うん、
一番焦らされるメディアだなとも思うんですよ、まあ、テレビもテレビで焦らされるとは思うんですけど、
何秒か決まってますよね、無音があると。
そうですね、やっぱ放送事故
そうそう
になっちゃうっていうのと、あと結構細切れでこのコーナーは3分で終わらせてくださいとか、うん、
はい、
ここで交通情報入るから絶対ここまでに終わらせてくださいとか。
わかります、うん、その、 あのいろいろありますよね、あの何時何分にはあの話を切ってくださいって原稿にきっちり書いてありますもんね、
はい、うん、
生は大変ですよ、
ポッドキャストいいですね、
見つかりましたよ、見つかりましたよ、はい、システム正当化理論だ、システム正当化理論、
お、
あのやたら熱くて高い本
もうちょっと情報ないですかそれ。
要するにどうそのあの 人はこうシステムを、正しいもんだとしてこう思い込もうとするかっていう内容を噛み砕いて論文だけどね、だから特にあのシステムを作ってる権力の人たちっていうよりも、その比較的システムから遠い人たちほどそれを肯定してしまう傾向がなぜあるかみたいなことを書いてる本で、例えばなんか一部言うと、人々は推測される現状の欠点や批判を無視し、否定し、最小化し、合理化し、却下する習慣がついているのだ。その欠点は人間を生み出した気候変動の問題のように科学的証拠に基づいたとしてもであるとか、ちょっとこれこの前まで難しいね。
なるほど、
だからそのシステム正当化理論は反証となる根拠があるにもかかわらず、なぜ多くの人が現存する社会的経済的政治的な体制が良いものであり、公正正当なもので望ましく正しいものであると信じてしまうかを理解するっていうようなことを、ねちねちというか淡々と詰めていくような、結構これは勉強になったんです
ね。なるほどね、なんか それに近いかもしれないけど、まだ読んでない本で、ストーリーが世界を滅ぼすっていう本を買いましたね。そういえば近いかも。どうして私たちはあの人の論破に騙されるのかみたいな。そう多分まあストーリーテリングが私たちの社会をこうおかしくしてるんじゃないかみたいな論旨らしいんですけど、そのジェローさんのやつともなんかちょっと近しいテーマかもしれないですね。
そうですね、だからこの中でだから、例えば本当に調べると保守主義者の方が自由主義者よりも幸福度を得ているというのが、日本だけじゃなくて合衆国と、この人の場合は、アメリカを扱ってるんだけど、非常に日本にも、当てはまる内容がとても多くて、どうしてまあトランプがみたいな話です
よね。なるほどなるほど、
そういうののメカニズムっていうのが、構造的にやっぱあるんだよねっていうことを書いて、
確かになんか似た感じありますもんね、どこの国もね。
そうなんですよね、
なるほど。
なんかそんなものをなんか読んだりしてましたね、僕は。
なんかともするとそういう本ばっかり買っちゃうのも最近寂しいなと思って
でやっぱ物語にやる、さっきの、
ね、ストーリーみたいな。いやそうなんです小説とか読みたいなとかね思うんだけど、古川さんの本とかは読みましたけど、でもなかなかこう腰を据えてもなんかあの小説みたいな本をね読むみたいな時間ってすごい減ってる気がして、いつもこれ勉強してるなみたいな本買ってこれってなんかいいのかしらみたいな。まあいいんですけど勉強するのは、一方で読書が全部勉強につながっちゃうの少し寂しかったり、なんか実用性のない本をもっと本当は読みたいなみたいな気持ちも少しはねあったりして、読書の態度ってちょっと考えちゃうんですけど、だってまた他の買ったの、気候危機とグローバルグリーンニューディールとかさもうチョムスキーとかが書いてるKindle のやつ買ったりとか、もうなんかやべえなみたいな、その自分の買った本のリストとか、ね、まあでもあと良かったというか買ったのは AI とカラー化した写真で蘇る戦前戦争っていう写真集を、Kindle 版で買ったんですけど、書籍が結構高かったから、あそんな値段変わんないか。そうそれなんか最近は写真とかはiPad で見ても綺麗だから、あの本の置く場所ないから買ったんですけど、そのまあ戦中とかの戦前とかのあの本当に日本の写真を AI でカラーつけて、そういうの見るとまあ白黒が本当にとかセピア色の写真がちゃんと風景として蘇ってる感じがするんで、より生々しい感じがする。学生服とかも色がついてたりして、これはなんかすごい良かったですね。ウィーチェ・ベアードかなっていう人がいて、あの写真家で名前間違えてるかもだけど、 もう本当すっごい昔の江戸時代の写真とかに、その当時の人ですから自分で色つけてるみたいなやつが、うん、まあ、横浜の美術館とか一般美術館とか行くとあるんですけど、たくさん飾ってあるんですけど、まあそういうのもすごい好きで写真集買ったりして持ってたんですけど、やっぱこう AI の時代でこう色がつくってすごいなと思って、
ね、うん、でもそこから今ね、この数日、先月ミッドジャーニーっていうあの、はい、AI が、
うん、
あの単語を入れると、
はい、
あのまあ、ミッドジャーニーだけじゃなくていくつかあるんですけど、うんうん、あの単語を入れるだけで絵ができるんですよ。
うわ、
あ、なんか SNS で流行ってますね。
そう、ものすごい。でしかも単語の入れ方、呪文というんですよ、みんな。マントラとかね、
うんうん
うんうん、だから単語とかその文章の書き方でとんでもない絵ができちゃうんです、一瞬にして。もう1分でチンみたいな、
うん、
うん、でそれ4つ出てきて、その中また選んでとかやって、うんうん、何段階かするだけで、これってどのぐらい描けたら描けんだろうなみたいな絵が描けちゃう。すごい技術で、それがもうただ同然みたいな感じで出てきてて、で今あと、3D の、データに、その今度そのでもゴッホのこういう絵の感じっていうと、そう全部そう塗ってくれるとかね、そういうのもあるし、やっぱ音楽もやっぱその新しいその、
うん、
なんか著作権っていう概念をもう本当に、じゃあ誰がそれ作ったのっていうね、ことだから、なんか貴族 人がキュレーションをして終わるのかみたいなぐらいの、うん、うん、なんかでもそれはなんかやっぱり本当にインパクトとしては、自動車が出てきましたとかね、
なるほど、
あの写真ができてきましたぐらいの、写真が出たらもう絵描きは廃業だとかね、なんかそう、例えばコンピューターが来たことで、例えば活版印刷、写色が出て活版印刷がなくなって、でマッキントッシュが来て、うんうん、写色が屋さんというのが全滅するというのを一瞬にしてこう、うん、まあ、レコード CD とかも MP3 とか、まあ何でもそうですけど、技術で一瞬にしてこう職業とかなんかものが変わってくるみたいな、
うん、
なんかそのなんか結構その規模の、インパクトがある、そのなんていうかな、自分がこう決め、本当に自分がやってる、だから時間なんか一生懸命この1年かけてできましたっていうことを評価する自分だったり他人だったりとか、うんうんうん、いうような評価軸っていうのがまた外れるし、
うん、
あとそのあとどんだけお金をかけてとか、あ、どんだけ思い入れしたっていうのを、うん、こういったとこでものすごいいいものが手に入ってしまったりとか、
うん、
いうことを実現しちゃったりするっていうのは、なんかやっぱり他の今までの、例えば飛行機に乗ってアフリカに行けるようになりましたって、
うん
うん、昔だったらその船で何十日とか何ヶ月かけて行ったとかね、そういうので価値が、じゃあ価値がどうなったか、なんかそういうのやっぱり反数するようなやっぱり技術っていうのが、あの開く次の話、
なるほどね、
新しい人が、やること、だからそのなんだな、ものすごいできる人がそれを使うとさらに伸びる、で
確かに
元々絵が、うん、で絵が全然描けない人も上がる、
うん、
いきなり、いや、そう上がるというのはそのなんかある目覚めとか、
うんうん、
だけどその間の中抜きというか間がすっ飛ばされる感じですね。だからすごくできる人はそれを拒絶しないともう土台があるんで、
うん、
なんかそこから飛んでいけるから、なんか
分かりますよ、はい、
そういう感じがします。だからもう、まあ、なんかこう電子音楽とかもそうな気がしますけどね。
まあだから BGM みたいなものでよければあの、うん、もうそっちが勝ちますよね。
そう、
まあ、誰の音楽でもいいから、とにかくこの今のムードを盛り上げるようなものを作ってくださいみたいに思って、うん、聞きたいんだみたいなとか、うん、あとは暇つぶししたいみたいのは、
うん、
AI に負けますよね、どう考えてもね、
うん、ただそれがそういうなんて、今だから何でもおすすめ構造で、
はいはい、
こう囲い込みでずっとだから、まあまあ自分に好きなものがずっと流れ続けるみたいな構造になってますけど、うん、なんか作るっていう方での貢献っていうのが、そう、なんかこういろんな、例えば何かを作ろうとスケッチをして10話自分で作って、あ、やっぱこれだなっていう、そういうプロセスを踏んでいくっていうのは音楽でもあるかもしれないんですけど、なんかそれを一気に 自動的に100案2000案とか作れちゃうわけで、う
ん、あります。
そうすると選択する速さみたいなザッピングみたいな感じがね、うん、だからそうするときに技術を、まあ、DJ が出てきたときもそうなのかな、一種な、
うん、だからトラックメーカーが死ぬ可能性がありますね、これはね、
うん、
ラッパーはまだ個人の決め性があるけど、
うん、
それもでも技術が進んでったらラッパーすら何でもよかったら AI にとって変わられるかもしれない、僕たちの
頃かね。そうそうそう、だからファストフード的な話と、
うん、
あとはそれを使ってものすごく複雑で高度で自分の時間1年間かけなきゃできないようなものが1月でできるなとか3日でできるようになるとかかもしれないとか、あと自分が思いつかない、自分で思いつかないだろうなってことがボタン1個でコロンと自分の目の前に転がってくる。
ああそうですよね、途中まで作ってアレンジみたいなとかね、
そうそうそう、
鼻歌だけ取ってそれが曲になるとかも、でも実際実現してますからね。
そうですね、だからいろんなバリエーションがすごくあって、うん、いろんな人がものを作るっていうことの面白さっていうのを簡単に、とりあえず感じるっていうなんか微妙な部分と、逆に簡単であるがゆえにそれを何度もやって深くしていくっていうな、その
でも
2つがある。
これだからなんか一応なんていうんですかね、インターネットっていう一つのメタバース的な箱の中に入ってるうちは全部がデジタルのものだと思うんですよ、うん、それ自体も、
うんうんうん、
そいつを取り出せるようになってくると結構恐ろしくて、
うん、
なんか 3D プリンターとかがあると、その AI が設計しためちゃくちゃな兵器が立体化して出てくるみたいなことができなくもないから、
うん
うん、めちゃくちゃ、まあ、危ないっちゃ危ないですよね、人間だから。そうですね、あの AI がそうそうそう、
だから
人間を超えた時に何ができるかってちょっと怖いですよね、うん、
そうだから楽譜が例えば、まあ、じゃあ文字があって朗読がある
ん
だけど、
うん、
その楽譜があって音楽があったり図面があって建築が建ったりとかなんだけど、うん、その図面を2次元3次元のものを1回2次元に圧縮してなんていうかな省略してそれをまた3次元に戻すみたいな。
そうですよね、
なんか、うん、音楽もその楽譜っていうのを圧縮して、
うん、
情報を圧縮してそれを、っていう技術が人間が作ってたわけですけど、うん、それが結構生のまま3次元から3次元っていう感じのとかね、音から音っていう風になんかその変換がないで、変換にそのプロとか音楽家とかそれを読める人たちだけのなんかギルドみたいなね、なんかそういう世界があったわけだけど、うん、やっぱりそういうのもやっぱり随分変わってきましたよね。
いや本当怖いっすね、シンギュラリティ怖いな、うん、なんか加速してきたけどなるでも、ね、AI が一番人工知能が人間を超えると、もしかしてもこれ勝手にも話しながら妄想したんですけど、例えば
でも自立しないんじゃないかな。
そうなんですかね、でも誰かが落ち込む、そうそうそう、例えば AI に、うんどうやってブラックホールを人工で作るかっていう計算をさせて、
うん、
まあこの現世っていうかそのパソコンの外でできるかどうかは別として、コンピューターの中では理論上可能だみたいになった時に、
うん、
それがもしいずれ外に出せるってことになった時、
うん、
恐ろしいんじゃないかなと思ったんですよ。まあ全然妄想ですよ、ブラックホールがこのようにポンと今僕の横に生まれたら全部吸い込まれるんで、基本的に消滅するみたいな地球自体が、
うん、
とまあでめちゃくちゃ SF の話してますけどね
いやその結構話聞いてて、まあ、ちょっと今のその SF のなんか大きな話になったんですけど、ちょっとなんか巻き戻ると、
はい、
さっきなんか読んだ本みたいな話してた時に、うん、あ私最近何良かったかなと思ったら、あのハンセン病の療養所で読まれた作品群を、はい、うん、のアンソロジーの「ソカ」っていう本があって、訴える歌で「ソカ」っていうんですけど、はい、そこに、まあ、もう3000ぐらい の川柳とか短歌とか詩が、まあ、一行詩ですね、うん、載ってるんですね、
うん、
でそれはさっきも言ったようにそのハンセン病療養所で読まれたものなんですけど、
うんうん、
その副題が あなたはきっと橋を渡って来てくれるっていう詩が副題なんですね。これはまあ一人のハンセン病の患者が読んだ一行詩なんですけど、なんか最近すごくこういうなんて言うんですかね、 まあ、ハンセン病の患者さんであるとか、あの障害者運動の文脈の中でとか、うん、もしくは私がそのごちさんにも前話しましたけど、釜ヶ崎の労働者の人たちの傍らに常に死があったとか、うん、そういうことをすごく、うん、なんだろう、そこにすごく惹かれるんですよね。だから彼らの運動であるとか生きるっていう中に常に何か表現みたいなものがそばにいて、で私のしている哲学対話っていうのも、まあ、これも最近考えてることですけど、哲学対話で発される彼らの考えって一つの表現なんですよ、うん、それはしかもすごく詩的な言葉として出てくるものであって、うん、なんか明快な分かりやすい論理的な言葉っていうよりはポロリとこぼれちゃう問いであるとか、うん、何か悩みとか、うん、変ないびつな言葉とか、うん、そういったものなんですよね。なのですごく表現と結びつくもので、うん、そういうなんか AI がこうお手軽にやってくれるみたいなことに対して、うん、なんかそういう生きるみたいなところと常にある表現みたいなものがすごく対照的に感じられて、
うん、
なんか、まあ、もちろ ん, なんか誰もがその表現にアクセス可能になるとか、うまい絵が描けるとか、まあ、いい詩ができるとか、
うん、
なんだったら SNS でこうツイッターとかでありますよね、言葉入れたら勝手 に, 和, 歌にし、はいはい、和歌じゃないか、うん、短歌にしてくれるとか、うん、なんかそれもまあ楽しいんですけど、なんかそういう楽しい表現っていうところもまあもちろん面白いっちゃ面白いけど、一方で、うん、そうやってこう本当に生きるためにあなたはきっと橋を渡ってきてくれるって、うん、まあ、これものすごい重い言葉ですよね。だって来てくれないが前提だから、うん、でもあなたはきっと来てくれるって多分何十年も思い続けて、それが詩になるみたいな、表現になるみたいな、そのなんだろう厚みというか奥行きみたいなものをなんかいかに忘れないでいられるかなってことをなんか聞きながら考えてましたね。
いやでもまさにですよね、本当にね。それは何か詩とは何かっていう問いにも直結してるっていうか、うん、その問いがなくなっちゃうと、いやただの文字列であれならばいいみたいになっちゃって、
うん、
でその文字列の美しさを詩の美しさとしてはいけないみたいな、
はい、
私たちはこの字面のことを言ってるんじゃないんだっていう詩を読んでなんか心打たれる時、
シノルキズムみたいな、
うん、そうなんですよ、シノルキズム面白い、シノルキズムね、そうそう、
いや、いい言葉だな。
でもなんかそこをなんかに注目しようみたいな流れはありますよね。しちゃってるというか、分かりやすさだったりだとか、うん、表面的な美しさだったりとか、うまく言えてる感じだったりとか、うん、そういう方がなんか表現の中ではありがたがられてる感じがあって、
うん、テクニックだよね、はい、技術でね、技術でカバーできる領域ですよね。
そういう向きに行くとやっぱ AI が重宝されちゃって、
うん、
今永井さんが言ったような複雑さとか、なんだろう、その薄皮にを何枚も何枚、薄皮で皮を何枚も何枚もめくっていかないと、
うん、
何かこう味わえないような何か魅力だったりとか、そういうものはどんどんなんて言ったらいいのかな、端に追えられていくというか忘れされていっちゃいますよね、AI が。その我々がそういう社会というか、そういう楽しみ方をだけをしていけばね、深みっていうのが消え失せていくみたいな、うん、そういう怖さを今話聞きながら、でもすごいいい話だなと思いました、
うん、
どうやって詩を読むかみた
いな、うん、うんうん、そうですね、私たちはこういかにして表現をしていくのかってことがすごい問われるようになったなっていうのを、
確かにそう、
ずっと思うんですよね、まあ、表現とは何かってこともそうなんですけど、うんうん、いかにして表現をするかっていう問いだと思うんですよ、それは、
うんうん、
まあ AI もそう、確かに楽しいけど、うん、でもみたいな、やっぱソカとか読むと感じざるを得ないんですよね、うん、やっぱすごいいい一行詞がたくさんありますね。他にも会いに来てください、明かりが消えるからとか、やっぱすごいシンプルなんですけど、
うん、
うん、なんかそこにその何枚もの何か層があったりとかして、
うん、
他にもなんだろうな、あのすごい好きな歌、私これについて最近エッセイ書いたんですけど、
うん、
その酔いごとに義足を外し枕辺に起きて眠れば見る夢多しとか、こうハンセン病の患者さんってこう、うん、足がこう慣れていって義足になっていくんですけど、うん、こう義足を外して枕辺にこう置くんだ、そうするとたくさんの夢を見るっていう歌なんですけど、
うん、
とかこういうのをこうバーッと、まあ、3000ダーッて羅列されてるんですよね。これ最近出た本なので、ぜひ、うん、あのこれ聞いてる方、うん、手に取っていただきたいんですけど、
うん、
これ今注文しちゃいました、話しなが
ら。いやいや、こうね、病とこう差別の中から生まれた命の一行詩って書かれてますけど、
うん、
まさしくそういうところからでも表現が立ち上がってくる、うん、障害者の当事者運動とかもそうですけど、うん、とか鎌ヶ崎の労働者の詩であるとか、うん、そういった時にやっぱいかにして我々は表現するのかっていうことに絶えず戻ってくるような感じがあるんですよね。
確かにな、大事だな、うん、この読書の話じゃないけど、詩を読むとかってはっきり言えばもう実用性が全くなくて、
うん、
いやでもただこの時間ってめちゃくちゃ大事みたいな、
うん、
私の生き方にとってはって思ったりする。やっぱり自分の本棚に詩集を集めてしまうっていうか、やっぱり置いておきたくなる気持ちってあるし、
うん、
時折開いてランダムにでもその一節を読んで何か考えてみる時間とかって、なんか空港とか駅の本屋でビジネス書を買って移動中に読んで何かが進んだような気持ちになるってことと、またなんていうか、真裏じゃないけど反対みたいな考え方とか読み方だと思うから、
うん、
すごい大事なんだなって今話聞きながら思いましたね。そういうのやらなきゃっていうかついつい読書もなんか本当に今をこう今の今読まなきゃいけない本みたいにとらわれちゃって、
うん、
割と狭い時間軸の中での問題意識をね、こう読書に向けちゃうんだけど、やっぱ詩とかもちゃんと読めないといろんなものが読めなくなるなっていうようなの今舞さんの話聞いて、
うん、
それ忍耐強さも必要だと思うんですよね。一体どういうことなのかって考える時間とか、
うん、
ましてや多分その一行詩とか短歌短い歌とかって自分がいろんなことを経験していく上で読め方とか読み方が変わってくる気がするんですよね。
うん、
20歳そこそこでそれを読んだ時と、
うん、
もう十何年も生きてそれを読んだ時のその読める角度とか、
うん、
なんか広がる風景とかって全然違うと思うから、やっぱりこう読むってことが自分の人生と連動してて、でそういうことをなんかやっぱり詩とかって気づかせてくれる感じがするから、
うん、
読むってことの射程がめちゃくちゃ長くなるっていうか、
うん、
まあ、死ぬ間際までこう読むってことが変わってくっていうか、
うん、
なんかそういうふうにちゃんと読みたいですよね、やっぱね、人の言葉をね、
うん、
そういう理解を超えてるから毎日ツイッターのトレンドで燃えてはなんて言うんだろう読んでるっていうより燃やしてるって感じですよね、うん、読んでない、もはや燃やしてるんだみんなでみたいな、ただの灰だけが積み上がってくみたいな、
うん、
そういう言葉への態度をみんなでやってると全てが滅ぶぞって最近はちょっと怖くなるから、やっぱネットからは離れたいなと思ったりしちゃいますね、うん、
そうですね。だから何かこの一行詞も
うん、
なんか本当にこうもちろんこれあいい詩だねだけでやっぱとどまっちゃいけない部分ももちろんあるから、その感染病のこともっと勉強しなきゃとか、
はいはい、
障害者運動のこと勉強しなきゃとかも、
うんうんうん、
そこに当然通ずる道はこう 光としてこう通ってるんですけど、
うん、
でも一方でその詩自体を本当にただ受け取るというか、
うんうん、
ずっとこう撫でてるっていうか手の上に乗せてずっと撫でてるっていう時間も確かにあって、
うん、
うん、なんか私すごい好きな歌で、その飯我れ 目が飯いてしまった、飯我れ夢の中にも飯いにって、コリの道、コリ、ふるさとですね、コリの道を杖尽きてゆくっていう歌があるんですね、
うん、
飯我れ夢の中にも飯いにってコリの道を杖尽きてゆくっていう、こう目が、これもあのハンセン病のその影響でこう目が見えなくなっていく自分って、でもその自分が夢の中でもこう目が見えなくなって帰り道のふるさとの道 まあ、多分なかなか行けないところなんでしょうけれども、それを杖ついていくんだっていう、
うん、
まあ、この言葉の背後にある、まあ、ものすごい歴史性とか切実性とかも、うん、とか必要な知識とかもあるんですけど、
うん、
そこにがこう目の前にありながらも、同時にこの歌のすごい凄さっていうか、言葉の重みみたいなものをただこう撫でている時間みたいなの私に確かにあって、
うんうんうん、
なんかその「そか」っていう、その「訴える」っていう言葉は本当にいろんな意味があると思うんですよね。ちゃんと知るべきことを知ってくださいっていう訴えでもあるし、うんうん、これをちゃんと読んでください、受け取ってください、そのまま手の上に乗せておいてくださいみたいな訴えでもあって、
うん、
みたいなことを考えてました最近。
わかる気がします。今の歌を読んですぐに感想を発する必要はないなって思いますよね、
うん、
は、まあ、もちろん発感想を言葉にできないし、そんな簡単には、
うん、
でもなんかこう静かに自分の沈黙の中にその言葉が沈んでいって、こうよく練りなさいって言われてるような、
うんうん、
なんかそういう読み方もあるなと思うんですよね、
うん、
でも一方で現在って、はい、リアクションしなさいみたいな、
うん、
あなたの感想を140字以内ですぐつぶやきなさいみたいなさもなくば読んでないことにみなしますみたいな空気ってあって、
確かに
それ怖いですよね。
怖いです ね、
ね、すぐ 言えみたいな、そうそうそう、市役所じゃないんで俺たちは、ね、うん、すぐやるかみたいなんじゃないですか。あじろさん、
噛み締める時間、噛み締める時間っていうかね、
はい、
本当に訴えと今言ったんだけど、うん、訴えだけど歌なんだよねこれね、
う
ん、
あそうか、うん、
そうだからなんかその、訴えるっていうのが、
うん、
第三者なのか自分なのか、
うん、
まあ、両方であって、で歌が響いて伝わるという、うん、なんかそこを取り持つ何か、
うん、
触媒になるっていう、で触媒の波を起こせてるんだよね、うん、だからそれはなんかね、うん、うん、つまり届くなんかその波というか力があるというか、
うん、
なんかそういう感じがしますね、うん、
そんなことを話してたら30分以上ちょっと経ってしまって、か40分ぐらい経ってるんで、なんだかんだ、
うん、はい、AI の話から膨らみましたね、
はい、膨らみました、はい、ということで今回はやや雑談会でしたけれども、
はい、
まあ表現とは何かみたいなところを周りをちょっとずつ話し始めている感じです。
面白かったです、はい、でも
面白かったです、
うん、
じゃあ
いつもの続きは来週しましょうかね。
はい、これをちょっと最後に、うん、最初にその負債の話から始まりましたので、はい、負債の話で終わると、D2021 は、負債を今抱えておりまして
生々しい、
ね、生々しい話を、うん、まあ、大事ですね、負債論はちょっとやりましょう、メンバーのですね持ち出しなどでも運営を行っているんですけれども、より多く皆様との対話の場を設けるべく資金を募っておりますので、ホームページのドネーションページから皆様ご協力いただける方はよろしくお願いします。はい、ということで、今週はこちらで以上となります、はい、皆さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。